さんこんばんは、今日のオープン礼拝を始めていきたいと思います。はじめに1週間を振り返ってみて、皆さんはどんな1週間だったでしょうか。1週間の中で大変だったことは何でしょうか。またどんな嬉しいことがあり、どんな悲しいことがあったでしょうか。またそれらに対してどう向き合ったでしょうか。礼拝を始める前に、少し祈る時間を持ちたいと思います。祈りの中で1週間を振り返っていけたらなと思います。では祈りましょう。私たちの祈りを聞いてくださって、すべてのことにおいて働かれる神様を賛美して、期待して、この礼拝に期待していきたいと思います。お立ちください。1曲目に立ち上がるときという賛美をしたいと思います。国という歌詞が出てきますけれども、そこは自分というふうに当てはめてもいいのかなと思います。皆さんで歌っていきましょう。 けて、メッセージの前にフットプリンツを賛美したいと思います。全知全能なる愛する神様、あなたの皆を賛美します。偉大なるあなたが私たちといつも共にいてくださること感謝します。今私たちが抱えている一切の思いをあなたの前に手放したいと思います。どうかあなたがそれぞれを取り扱って、何を私たちに、道を、示してください。これから語られるメッセージに期待します。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。
皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今晩ですね、メッセージをする前に、一人の方に証しをしてもらおうと思っています。土浦恵み教会では介護保険指定事業としてのキラキラサービスという働きをしているんですけれども、7月から そのキラキラサービスに実習に来てくれている児玉信道くんの証をこれから聞きたいと思います。児玉くんがですね、キラキラサービスで実習をして、そしてそこで学んだこと、教えられたことについて証をしてくれます。じゃあ歓迎の意味を込めて拍手を持って迎えましょうか。じゃあ児玉くんお願いします。
こんばんは。7月22日から土浦のキラキラサービスで実習をさせていただいている児玉と申します。今回の実習で学んだことを皆さんとお分かちできればと思います。土浦恵み協会には保育園、小学校、放課後デイサービス、キラキラサービスなどたくさんの福祉があり、ここに神の国があると思いました。それぞれのところで、神様の御言葉の種、神様の愛の種がまかれ続けていることを実際に目にして、神様がこの働きを大切にされていることが分かりました。青年の方もこの教会にたくさんいて、とても恵まれた、場所であると思います。その中でも今回はキラキラサービスに実習をさせていただきました。以前の私は福祉は愛があればできると思っていましたが、愛に加えて知識やスキルも伴っている必要があるということを知る機会がありました。そのことがきっかけで福祉を学び始めました。神様のことも神学という堅苦しい学びに疑問を覚えたこともありました。しかし箴言の18章15節に、悟き者の心は知識を得、知恵ある者の耳は知識を求めるとあるように、神学や福祉の知識も必要だと思うようになりました。実際に、実習でキラキラサービスの現場に入ってみて学んだことの中の一つに、自立支援というものがありました。ある利用者さんがデイサービスの中で、このお皿を洗いましょうかと私に言ってくださって、私は僕が洗うので大丈夫ですって言ってしまったことがありました。後から指導員の方からそれは自立支援ではないということを教えていただきました。その人ができることはその人にしてもらう、その人の役割を奪わないということを学びました。役割というのはその人が生きる意味にもつながると、思います。私はここにいていいんだ、私はこのために生きているんだと実感できるような支援をしていきたいと、思います。またもし何もできないと感じられる方がいても、その人は周りの誰かに必ず影響を与えているということを何かしらの形で伝えていきたいです。何かをしてもしなくても神様に愛されている存在であることを、また私自身が愛を持って利用者さんお一人お一人を愛していけるように成長していきたいと思いました。少し話が逸れてしまうんですけど、私はこの愛というものについて私の考えがあります。本当は苦手だけど、本当は好きじゃないけど、行動だけでも行動を持ってこの人を愛していこう、これは、愛では、神様の愛アガペーではないと、思っています。イエス様は、裏切ると分かっていたユダの足を洗うときにユダを嫌っていたでしょうか。嫌いだけど行動だけでも愛そうと思っていたでしょうか。私は違うと思っています。この時もイエス様はユダのことを心から愛しておられ、行動だけではなく感情の愛も持っておられたと思います。すべての人を愛することは人間には、無理だと言われ ますが、神様はすべての人を愛しておられます。そして私たちのうちにはイエス様の霊である聖霊様がおられます。聖霊様によって、行動と感情の愛を持って心から利用者さんたちを利用者の方たちを会う会わない関係なく愛していきたいと思いました。それが神様が望んでおられることであり、宣教の働きにもつながると思いました。最後に第一コリント13章3節をお読みします。たとえまた私が自分の全財産を人に施しても、また自分の体を焼かれるために渡しても、もしや愛がなければ一切は無益である。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。児玉くんの証いかがだったでしょうか。彼はですね、熊本出身なんですけれども、実は彼と私に共通項があります。私のですね、母方の祖父が実は熊本の出身なんですね。ですから私も九州男児の血が流れてるわけですけれども、児玉くんはですね、今週もう実習を終えて、また、熊本の方に戻ることになってるわけですけれども、どうぞ今日の礼拝の後にですね、良き交わりの時を持ってもらえたらなと思います。本当にありがとうございました。さて、それではメッセージに入っていきたいと思うんですけれども、8月に入りまして、今月はですね、詩編を皆さんと一緒に読んでいきたいなと思っております。今日詩編の第2編から始めまして第6編までを今月は1週ずつ順番に読んでいこうと考えています。私がですね、聖書を自覚的に自分の意思で読み始めたのは中学校3年生の時でした。でそれまで私にとって聖書というのはですね、もうただ分厚く、そして日曜日だけ開く、そういう本だったんですね。しかし中学校3年生になった時にあることがきっかけになって、自分の意思で聖書を読み始めたんですけれども、その最初に読んだのが詩編だったわけです。この時代を超え世界中で愛されている詩編ですけれども、皆さんの中にも詩編が好きだという方が少なくはないと思います。詩編にはさまざまな特徴があるわけですけれども、今晩ですね、まずその一つだけを最初に紹介させていただきたいなと思っています。詩編には魚と猫が記されていると言った人がおります。魚と猫です。どういう意味でしょうか。ちょっとスクリーンをご覧いただきましょうか。魚と猫というのはですね、お魚とか猫ちゃんが詩編に出てくるという意味ではありません。魚と猫、つまりこの詩編という書物の中には賛美、感謝、嘆き、取りなし、願い、そして告白といった言葉や思いがあふれているということを意味しているようです。詩編が多くの人に愛されている理由がここにも表されているなと私は思っています。皆さんもですね、ぜひこの詩編を読んで魚と猫を味わっていただきたいなと思っています。それでは本日は詩編第2編を皆さんと開いて読んでいきたいと思います。聖書をお持ちの方はぜひお開きください。旧約聖書の詩編第2編1節から最後まで読んでいきたいと思います。聖書をお持ちでない方はスクリーンに同じものが出てきますので、そちらをご覧いただければと思っています。旧約聖書の詩編第2編1節から12節まで、それではお読みいたします。なぜ国々は騒ぎ立ち、もろもろの国民は虚しいことを企むのか。なぜ地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか。主と主に油注がれた者に対して、さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。天の御座についておられる方は笑い、主はその者どもをあざけられる。その時主は怒りを持って彼らに告げ、
激しく怒って彼らを恐れおののかせる。私が私の王を立てたのだ。私の聖なる山シオン、私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子、私が今日あなたを産んだ。私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与える。地の果てまで、地の果ての果てまであなたの所有として。あなたは鉄の杖で彼らを牧し、陶器師が器を砕くように粉々にする。それゆえ今王たちを悟れ、地を裁く者たちを慎め、恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ震え、子に口づけせよ。主が怒り、お前たちが道で滅びないために、身怒りがすぐにも燃えようとしているからだ。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。聖書はそこまでとなります。私がですね、かつて進学校で学んだこと、教えられたことをまず紹介していきたいと思っています。それはですね、この詩編には読み方があるということなんですね。読み方です。聖書はどんな読み方をしてもそれはそれで自由なのかもしれません。でもこの聖書の意味を理解し、そして聖書のメッセージを受け止めるために、読み方というものを覚えておくのは、決して悪くはないのだろうと思います。で、私がですね、その神学校で学んだ読み方というのは、この詩編を論理的に読むという読み方でありました。論理的に読むというのですね、ちょっとスクリーンを見ていただきましょうか。聖書というのはある意味感情表現が非常に乏しい書物です。読んだことのある方はですね、すぐそれがわかると思うんですね。誰がいつどこで何をしたということが割とこう淡々と記されていることが、多いと思います。で、その中には感情を表すような描写は驚くほど少ない。それが聖書であります。ですから現代の小説のようなですね、非常に細やかな心理描写とか感情表現といったものがあまり見られないのが聖書全般について言えるわけです。ところがそんな聖書の中にあって詩編というのは別格です。本当に感情豊かにいろいろな思いが、気持ちが言葉によって表されているのがこの詩編という書物です。賛美や感謝といったですね、それこそ喜びが爆発したような、そういう言葉が至るところにですね見られるわけです。あるいは人生の悲哀を嘆くような言葉も同時にたくさん出てきます。特に嘆きの中にはですね、悲しみや怒りといった感情が実にストレートに表されている、そういう詩編が少なくありません。さらには呪いの詩編と呼ばれるようなちょっとおどろおどろしい内容のものが、出てきます。つまり誰か人をですね恨んだり、あるいは呪うような言葉がですね出てくる、そんな詩編もあるわけです。まあ、いずれにしてもこの詩編が感情豊かなそんな文章であるということは一目瞭然であります。しかしこの感情豊かな詩編を論理的に読むということが必要だと教えられたんですね。私は最初その意味がよく分かりませんでした。この本当に人間の気持ちを見事に描き切った詩編、そのまま読んでそのまま感じ取ればいいじゃないかというふうにかつてはそう思っていたんですね。でもだんだんこの詩編を論理的に読むということが必要だと気づくようになったのです。ですからこの詩編をある意味表面的な言葉だけで読み取っていくのではなく、そこには理屈があり、そして論理があり、そういったことを前提として書かれている、そういうふうに見ていくことが、この詩編を理解するための 一つのテクニックであるということです。さあ、そんな、前置きをですね、しながらも実際にこの詩編2編を、読み解いていきたいと思っています。もう一度ですね、2章の12節の最後の言葉をお読みしたいと思います。どうぞスクリーンをご覧ください。2章、2編の第12節、幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。詩編というものは単なる言葉の羅列ではありません。その詩を通して必ず伝えたいメッセージというものがあります。そしてその詩人がですね、このことを言いたいんだという強調点が必ずあるわけです。いわば詩編というものには必ず結論というものが出てくる。まあ論理的に読むのならばそういうふうに考えるのが自然だと思います。そしてこの詩編2編の結論は何かといえば、この12節の最後に出てくる言葉だと思うのです。もちろん全ての詩編の結論が最後に出てくるとは限りません。また場合によってはですね、結論がはっきりと描かれていないような詩編ももちろんあるわけです。しかしこの第2編の12節の最後の言葉がこの詩の結論であるというふうに、捉えて、考えて、ここから、読み解いていきたいなと思っています。詩編2編を作った詩人は幸いな人がどういう人であるのかということをズバリここで言わんとしています。幸いな人、それは一体どんな人であるのか。この幸いなことよという言葉で思い起こすのは、実はこの2編のすぐ前に出てくる詩編1編なんですね。詩編1編の1節と2節をお読みしたいと思いますので、どうぞスクリーンをご覧ください。詩編第1編の1節と2節、幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。詩編一編、とっても有名な詩編であります。皆さんもよくご存知ではないかなと思います。特にですね、この2節に出てくる主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ、このフレーズは賛美としても、とても有名な、そんな表現ではないかなと思っています。そして、この第一編の一節を見て分かりますように、この詩編一編もまた幸いな人について、それをテーマとして取り上げているということが分かります。幸いなこと、幸いな人とは一体誰であるのかということを詩編の第一編でも語ろうとしているわけですね。まあ、この幸いなという同じキーワードを元にしてですね、実は詩編1編と2編というのはペアのようにして作られた詩ではないかと多くの聖書学者が言ってるんですね。つまり1編と2編を通して一つの対になった、そういう文章ではないかと言われているわけです。とは言いましても、この同じ幸いな人を取り扱った詩編ではあるんですけれども、その両者が取り扱っている内容はだいぶ違ったものになっていると思います。詩編一編では先ほども申しましたように、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ、そのような人こそが幸いな人であるというふうに歌っているわけですね。つまり信仰者個人の生き方がここで表現されようとしているわけです。人が善悪を選んで選択して、そして幸いな人生を送る秘訣が一体どこにあるのか、それは信仰を持ち、主を信頼し、主の教え、主の御言葉を昼も夜も常に口ずさむような生き方にある。それがこの詩編一編の言わんとしていることです。ところがこれに対して詩編第2編に至っては全く違った状況を背景として歌われているのです。果たして詩編第2編は どんな状況の中で歌われた詩編だったのでしょうか。もう一度第2編の1節と2節をお読みしたいと思います。1節、なぜ国々は騒ぎ立ち、もろもろの国民は虚しいことを企むのか。なぜ地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか。主と主に油注がれた者に対して、この1節と2節を読んですぐに分かることはですね、政治的な色彩が随分強いなということです。国々、国民、地の王たち、君主たち、まあ、そういったですね、いわゆる政治的な用語が次から次へと飛び交っているわけです。彼らが騒ぎ立ち、企み、立ち構え、愛ともに集まると歌われています。一体誰に対してでしょうか。それは主と主に油注がれた者に対してそのようなことが行われるというわけです。ここでですね、聖書の中で油を注ぐということの意味を少し説明しておきたいと思います。これはですね、私たちがよく火に油を注ぐようなものだというふうに使ったりする言葉とは全くニュアンスが違うことであります。聖書の中で油を注ぐという行為は実は儀式のために行われるものであります。聖書の中には特に旧約聖書を見ますと、王様や祭司や預言者といったですね、人々が登場するわけですけれども、例えば王様が王位につくときに油を注がれてその地位に就任する、そういう儀式がですね、旧約聖書の中ではよく見られます。あるいは、ある人が預言者となって任命されたり、あるいは祭司になって任命される場合にも油を注ぐという行為が行われます。そのように即位とか任命の儀式として油が注がれるという習慣が聖書の時代にはあったようです。しかもこの詩編第2編で言われている油注ぎの儀式というのは単なる一般的な王様の即位とは異なっていました。主に油注がれたと書かれてあるように、イスラエル王国における王様の即位を言っているわけです。つまり主によって、神様によって建てられた王様を任命する、即位して位を与えるというニュアンスが、表されているわけです。イスラエルの王が新しく即位するときに国々が騒ぎ立つと言います。なぜでしょうか。それは新しい王様の登場が変化の時であるからです。皆さんご存知のようですね、今年はアメリカ大統領選挙の年であります。アメリカ国民にとって非常に大切な選挙だと言われています。同時にこの大統領選挙の行く末を世界中の人々がですね、注目しながら見守ろうとしています。ある意味今世界中の国々がざわついてるんですね。騒ぎ立っていると言えるかもしれません。なぜかといえばそれは世界が変化する時だからです。アメリカ大統領が変われば世界も変わると言われています。つまり自分の国の利益が減るも増えるもこの選挙の結果次第であるというわけですね。イスラエルの王が変わるということもそれに匹敵するような大きな出来事でありました。続けて3節をご覧ください。3節、さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよ。これはですね、地の国々王たちが叫んだ言葉だと言われています。イスラエルというのはダビデ王、そしてソロモン王といった王様の時代に最盛期を迎えたと言われています。ダビデ・ソロモンの時代というのは政治的にも軍事的にもまた経済的にも最もイスラエルが 映画を誇った素晴らしい時代だったと言われています。それはイスラエルにとってみれば確かに良いことでしょう。しかし周辺諸国にとっては逆のことが言えるわけです。イスラエルが政治的軍事的支配をしていた時、周りの国々にとってそれは足かせとなっていました。経済的な利益を搾取され、がんじがらめの圧力に屈した、そういった国々が周りにあったわけです。だからこそイスラエルの王が変わる今こそチャンスだと周りの国々は企むわけです。イスラエルの支配を出し自国の勢力を取り戻す絶好の機会だと、そういう思惑を持って国々が、そして地の王たちがですね、騒ぎ出している。これが詩編第二編の時代背景だと言われています。しかしこのイスラエルの王に対する反逆の意図というのは、すなわちイスラエルの神主に対する反逆でもあるわけです。続けて4節から6節までをお読みいたします。天の御座についておられる方は笑い、主はその者どもをあざけられる。その時主は怒りを持って彼らに告げ、激しく怒って彼らを恐れおののかせる。私が私の王を立てたのだ、私の聖なる山シオン。詩編第二編1節から3節までは地上の王たちが騒ぎ立ちざわついているその様子を記していました。それに対し4節から6節までにおいては天上におられる神様の姿が描写されています。この地上と天上との対比に注目してください。地上では諸国の王たちが騒がしく、そして企みを持って立ち上がろうとしていました。しかし天上においては主なる神の笑いと、そして怒りの声がこだましていると言います。私たちもこの天上の声に耳を傾ける必要があると思います。地上の現実というのはさまざまな人間の声に満ちています。そこには罪深く、そして人間的な動機から発せられるいろいろな声が満ちています。しかしどんな状況の中にあっても天におられる神の声に聞いていく必要があるのです。主は愚かな人間の態度を笑い飛ばされると言います。彼らの姿に呆れ返り、そして一生に伏すのだと言います。同時に地の王たちに向かって強い怒りを持って神様は告げられるわけです。なぜならば彼らが主の立てたイスラエルの王を笑いあざけり、敵意をむき出しにするということは、すなわち神様ご自身に対してあざけり敵意を向けることになるからです。続けて7節から9節ご覧ください。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子、私が今日あなたを産んだ。私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与える。地の果て果てまであなたの所有として、あなたは鉄の杖で彼らを牧し、陶器師が器を砕くように粉々にする。ここのところでは神様が油注がれたイスラエルの王に対して語られた言葉が記されています。神様は油注がれた王様に一体何を語られたのでしょうか。主はまず油注がれた王に対して私の子と呼びかけます。私の子、つまりあなたは神の子であるというふうに言われるのです。聖書の中ではしばしば神様は父親のような振る舞いをされます。父が子を愛するようにイスラエルを愛するのだと、そんなふうに言われます。同じように立てられたこの油注がれた王は愛する神様の子供だとみなされているわけです。 そしてその神様が私に求めなさいと続く8節で言われます。神に愛され神に立てられた王であるからこそ主に求めるのです。そして主に求めるのならば国々を与えよう、そのように約束が与えられます。国々は新しい王に立ち向かい生きり立って押し寄せてくるでしょう。けれども油注がれたものはそれに惑わされてはいけないのです。人を恐れ人にうろたえるのではなく神を恐れ神を求めるのだと、そのように語られます。その時に必要なものを神様は必ず与えてくださるのです。9節を見ますと、さらにですね、神様が鉄の杖を王に与えると約束されています。羊飼いの杖というのは羊を守り導くための道具です。しかしここで言われている鉄の杖というのは国々を打ち砕き、そして統治するための神様の道具です。これらが油注がれた王に対する神の約束です。国々は自分たちの利益を画策し、そして謀略を企ててくることでしょう。しかし主の約束とその計画に目を留めることが大切なのだ。そんなふうにですね、油注がれた王は神様からの約束と励ましを受けるのです。そしてさらに神様はもう一度諸国の王たちに向かって次のように宣言されます。10節から12節をご覧ください。それゆえ今王たちよ悟れ、地を裁く者たちよ慎め、恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ震え子に口づけせよ。主が怒りお前たちが道で滅びないために、身怒りがすぐにも燃えようとしているからだ。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。実はこの詩編2編というのは王の即位の歌とも呼ばれています。イスラエルで王様が交代し、新しい王様がその位に就くときに歌われたのがこの詩編2編だということですね。国のリーダーが交代するとき、それは変化のときであり、周囲には必ずざわつきが起きてきます。周りの国々がですね、ざわめき立ち、そしていろんなことを考えて行動を起こそうとします。新しい王に対する挑戦、敵意をむき出しにした態度、そういった策略が立てられてきます。しかし主はそんな人間の声を鎮め、そして地の王たちに向かって宣言されるのです。悟れ、慎め、そして仕えよ、そんなふうに主は言われるのです。主に油注がれた王に仕えることはすなわち主なる神に仕えることなのだ。そのようにですね、威厳を持って神様は国々の王たちに向かって宣言されます。そして最終的な結論がこの12節の最後に歌われるわけです。12節の最後に、幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。皆さん、この最後の結論と今説明してきたことにどこか違和感を感じないでしょうか。王様がですね、新しく位につくんですね。周囲の国々はざわついています。地の王たちがですね、いろんな企みを計らいながらそこでいろんなことを考えています。でも神様が威厳を持って、そして約束を持って、新しく油注がれた王に言葉を与え、約束を与え、そして鉄の杖を持って彼らを統治しなさい、そんなふうにですね励ます。その最後の結論が、主に身を避ける人はということなんです。私はですね、この結論がどうも違和感があって、こう仕方がなかったんですね。いや、この内容だったら最後は主によって立ち上がる人はとかですね、 主によって前進する人はと、まあ、そういう感じの言葉で終わった方がふさわしいのではないかなと思ったんです。でもなぜか幸いなこと、それは主に身を避ける人はというふうに結ばれているのです。私は長い間この結論に対する違和感がよく分かりませんでした。実はですね、でもその疑問に対するヒントが新約聖書に書かれてあるということがですね、後で分かるようになりました。使徒の働きのですね、4章にこういう言葉が出てくるんです。どうぞスクリーンをご覧ください。使徒4章の25節26節をお読みいたします。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、もろもろの国民は虚しいことを企むのか。地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか。主と主に油注がれた者に対して。皆さんこれ読んでお分かりのように、詩編2編に書かれてあることと全く同じことがですね、ここに書かれてあるんですね。実は使徒の4章というのはペンテコステの後の出来事が記されています。ペンテコステが起こって初めての教会、初代教会が誕生しました。そこで初代教会の人たちがですね、この詩編2編を引用して、そしてここで使っているわけです。そしてこの初代教会の人々の言葉を借りて言えば、油注がれたものというのは紛れもなくイエス・キリストを指しているということがわかります。ですから主イエスこそが油を注がれて新しく王となられたものだということが分かってくるわけです。しかしもちろん主イエスは政治的な意味での王様にはなりませんでした。力や権力によって支配するような王にはなりませんでした。とはいえ、ユダヤの王と呼ばれたイエスの存在はただならぬ騒動を人々の間に巻き起こしたわけです。ですから初代教会の人たちはこの詩編2編を引用しながら、この油注がれたものこそ主イエスであるというふうに言うのです。続けて4章の27と28節を読みいたします。事実ヘロデとポンティオピラトは異邦人たちやイスラエルの民とともに、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手とご計画によって起こるように前もって定められていたことすべてを行いました。この使徒4章を読んでいくときに、詩編2編は救い主を予言したメシア詩編であるということが分かってきます。詩編2編がイエス・キリストについて歌われた、そのような視点で見るのならば、この詩編の意味がさらに見えてくるのです。イエス・キリストというのはユダヤの王として生まれたお方です。イエス誕生の知らせはその当時一方ならぬ騒動を巻き起こしました。時の権力者であるヘロデも、そしてエルサレムの住民も恐れ戸惑ったと聖書は語っています。結果的にこの時の権力者ヘロデは幼子イエスを殺害するというですね、計画を実行に移しました。でもそれは失敗するのです。なぜならばイエスとその両親はエジプトに身を避けて、そして逃れたからでありました。やがて成長し大人になったイエスに対してもざわつきは続きます。人々はナザレのイエスについてさまざまな意見を戦わせました。彼こそイスラエルの預言者だという人もいれば、いや彼こそイスラエルの反逆者だと、そんなふうに考える人々もいました。ヘロデやピラトという時の権力者たちは騒ぎ立ち、祭司と律法学者たちは妬みに駆られ、そしてざわついていきます。ユダヤ人も異邦人も共にエルサレムに集まり、そしてついにイエス殺害の企てが実行されることになるのです。 イエス・キリストは主に油注がれた王でした。あなたは私の愛する子と呼ばれた神の一人子でした。鉄の杖を持ち、すべてのものをすべ治める力を持った王でありました。十二軍団よりも多い天の軍勢を配下に収めておられたお方です。そして天も地も自然の法則までも従えるという、そんな権威を持つ存在でした。にもかかわらず、主イエスは十字架という杯を飲まれたのです。自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。そしてこれこそが主に身を避ける人の姿ではないかということを聖書は私たちに示そうとしているのです。これこそが主に油注がれた誠の王の振る舞いであるということを聖書が私たちに伝えようとしているのです。このことから私たちは主に身を避けるということの意味を教えられます。それは主に身を委ね、任せて従うということです。私たちが自分に与えられた力を振るい、そして自分の思うままにことをなそうとするのではない、周りにいる敵対者を力でなぎ倒し、そして支配していくというのでもない。主に油注がれた誠の王は主に身を避ける人でした。すなわち自分自身を神様に委ね、お任せし、そして神に従っていったのです。詩編は幸いなことよというフレーズで始まる書物です。幸いなのは主の教えを喜びとし、昼も夜も口ずさむ人のことです。神の言葉が口からあふれてくるような人、それが幸いな人です。その人は身を実らせ、その葉は枯れることがない。その人は何をしても栄えるのだ。そんなふうに詩編一編は歌いました。そして続く詩編第二編では、幸いなことよという言葉で結ばれています。幸いな人とは主に身を避ける人だというのです。神の言葉を口ずさむだけでなく、神の言葉に従う人、神ご自身に身を委ねる人、それこそが幸いな人だというのです。皆さん、身を避けるというのはどこか消極的だなというふうに、そんなイメージを持たないでしょうか。辛いことからですね、どこか逃げ出すとか、困難に向き合わないこと、そんなイメージをこの言葉から連想しないでしょうか。しかし今晩私たちは主に身を避ける者の本当の姿を教えられるのです。主イエスを見るときに私たちは多くのことを教えられます。主イエスの謙遜、そして主イエスの従順の姿に驚かされます。そして主に身を避ける生き方を貫かれた救い主を私たちは仰ぎ見るのです。油注がれた方、誠の王の姿をこの詩編から学ぶことができるのではないでしょうか。最後に、私たちもまた油注がれたものであるということを確認して今日のメッセージを終わりたいと思います。スクリーンをご覧ください。新約聖書の第二コリントの手紙1章21節と22節を読み出します。私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。神はまた私たちに証言を押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。かつて油注がれるというのは特別な任務につくものに行われた行為でした。王様や祭司や預言者といった特別に選ばれた人々だけが油を注がれるものでした。しかし今や主イエスを信じるすべての者にこの油が 注がれています。聖霊という油が注がれたもの、それが主イエスキリストを信じる者の姿だというのです。御霊という油が私たちの心にすでに与えられています。それゆえに私たちはこの御霊に委ね、その導きに従っていくのです。それこそが主に身を避ける者の生き方であり姿だからです。新しい週が始まっていきます。さまざまなことが私たちの周りで起きてきます。今週もいろんな出来事がざわざわと私たちの周りで起きてくるでしょう。でも主の御霊に私たちの歩みを委ねていきましょう。私たちに注がれている御霊の油に従って、そしてそれに従っていきたいと思います。主に身を避ける人、それこそが真の幸いな人であるということを今晩心に留めたいと思います。お祈りをさせていただきます。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。神様、今晩一つの詩篇を通してあなたが教えてくださったことを心に刻みたいと思います。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。詩人はそのようにこの詩を結びました。神様、世界がざわつき、またもろもろの国々が、またそこに住む人々がさまざまなことを企み企てていくときに、私たちは一体どこに目を向けるのでしょうか。そして私たちは一体何に耳を傾けていくのでしょうか。主イエス・キリストご自身がその生涯においてさまざまな抵抗に遭い、策略に遭い、また攻撃に遭いました。それでも主イエスは油注がれた王として彼らを傷つけ滅ぼすのではなく、主に身を避ける生き方、主に従い、主に委ねる生き方を貫かれました。それが主イエスキリストの十字架でした。私たちは今晩そのような主イエスキリストの姿に習いたいと思います。私たちも主に身を避けるそのようなものになっていきたいと思います。私たちに注がれた御霊に委ね、またその御霊にお任せし、その導きに従っていくことができるように、そしてそこにこそ主にある幸いがあるのだということを心に留めさせてください。どうぞ今週お一人お一人の上にそのような幸いが神様あなたからもたらされますように、そして主に身を避ける者の生き方をお一人お一人が今週もまた貫き通していくことができるように、私たちの歩みをどうぞお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
メッセージに応答して、陶器師主を賛美したいと思います。ご無理でない方お立ちください。 作り変えてくださる方が共におられることを覚えて、今週1週間も力強く歩み出していきたいと思います。主のなさることは賛美しましょう。最後に今日は8月の1週目ですので、8月の誕生日の方をお祝いしたいと思います。いましたらその場でお立ちください。あ、よかったですね。はい、ではみんなで賛美して歌っていきましょう。
Thank you.
オンライン礼拝はここまでとなります。